エレミヤ書の31章を開いてください。エレミヤ書の31章です。私たちの聖書通読の、学びですね、一節ずつ学んでますけれども、31章の22節まで、先週来ました。そして、今週は20この合礼拝ですね、合礼拝で23節から33章までを見ていきたいと思いますが、今朝はその中で31章の31節から34節に注目します。31章の31節から34節です。見よ、その日が来る主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。私たちは今、前回の学びから29章から神の幸いな計画について見ていっています。バビロンによってエルサレムが無残にも滅んでいくことは全く変わらないんですけれども、その後にある幸いですね、癒し、救い、あとは罪の許し、そして廃墟となったものが、このところに、また元通りに人が増え、また家畜が戻される。何よりも神様の恵みと義、そして正義ですね、あとは平和、こういうものが取り戻されるという、こういう約束、幸いの約束ですについて見ていっております。で、今読んだところはですね、エレミヤ書の中で最も大事な約束の一つと言って良いと思います。ですから今日、エレミヤ書を学んできた人は、または今日初めての人もですね、ここがエレミヤ書である意味で最も大事な約束なんだということを覚えていただければなと思います。それはですね、なんと聖書の名前にもなっているわけなんです。新しい契約、新約聖書というのはこの新しい契約なんですね。まあ、英語だとニューテスタメントと言いますけども、日本語はそのままですね、新しい契約、新約ですね。で、旧約というのは古い翻訳だっていうふうによくね、このワープロでね、打つとね、出てきちゃいますけども、そうではなくて古い契約で、32節に書いてある内容なんですね。このエジプトの国から神が連れ出して、そしてシナイのところでモーセを通して神が与えてくださった契約が、その古い契約に対して神がエレミヤを通して、私は全くこの刷新する、この新たにした契約を与えるんだと約束しているところなんです。そしてイエス様が十字架につけられる前の夜に吸越しの食事を共にして、最後の晩餐ですね、その時にブドウ酒の杯についてこう言われましたよね。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この場、この箇所ですよ。 聖餐に預かっている時にいつも言う、私の、あなた方のために流される私の血による新しい契約です。で、なんでイエス様の血とこの新しい契約が関わるかっていうのは後でこう説明したいと思いますが、契約という言葉が何度も出てきました。で、人は生きている時に必ず取り決めを持って、まあ、生きていると言って良いと思います。で、なんか取り決めっていう言葉を使うと何かちょっと難しく聞こえるかもしれません。まあでもね、社会生活の中で契約っていう言葉を使いますよね。家賃賃貸の契約であるとか、会社における契約であるとかですね。けれどもですね、今私がお話ししているのは、もっともっともっともっとこう基本的なこと、誰もが持っているものの取り決めなんですね。まあどういう取り決めかって言ったら、自分の行いがあります。こういうことをなんかしないといけないっていう、なんていうのかな、こう規則というか、こう強い信条、この私はこれを信じているっていうものがあって、でそれに従って生きようとしています。でそれに従って生きているときは、あ、自分が生きてるなってこう感じることができるんですよね。生きがいがあるってよく言うじゃないですか。あ、自分は満たされてる。けれどもそれに見合わないで生きていると、まあ、生きてるに値しない、絶望する、こう思うんです。でね、こういう話をすると、いえ私はそのようなものを持っていませんと反論するかもしれません。いや、そんなのないですよ、私普通に何も考えないで特に生きてますよと。でね、これはまあはっきり言うと嘘ですね。なんでかっていうとですね、いろんな人との付き合いの中で分かってくるかと思いますが、自分がこれが本当に大事にしているというか、あまりにも大事にしているので当たり前に思っているので、もうその大事にしていることさえも分かってない、意識してないけれども、他の人と会うときに、って思うときなんですね。これは全ての人が知っていると思っていることを知っていなかったりするわけじゃないですかですね。そして、これがやるべきだと思っているものは平気でそれはやっていないということに気づいて、実はそれは全ての人がもう当たり前のようにしてやるものであると思っていたものが、そうではなくて自分の信念とか自分がこれは固く思っているものだとかっていうのはあるんですよね。でこれがね、ここで言ってるこの契約なんですよ。このまあ分かりやすく言ったら行いの契約を持っているって言ったらいいかな、こういう行いをしなければいけないという契約があるんですですね。でもう一つ気づくのは制度というものがあります。制度で、これも何か小難しいものじゃないんですね。で日本においては家の制度があります。で家の制度というのは何かというと、まあ、それぞれの家族や親族が、まあ、この仏教の寺に属していて、それに従って生きていないと村八分にされるという取り決めです。で、実は自分は自分のものではないんですね。この自分というものがもう自分のものではなくて、この家族や親族の一部となっている、もっとその大きな共同体の中にいて、絶えず人を気にして生きなければいけないということなんですよ。で先ほどね、ほら自分が当たり前だと思っていることが当たり前じゃないっていうのあるじゃないですかね。他の国の人と付き合うとそうなんですけども、まあ、ある韓国の評論家の方がね言ってました。日本、まあ、その人はもう日本に帰化するほど日本のことが大好きな方ですが、でもやはり慣れないものがあると。葬式の時にご迷惑をかけてすいませんとですね。なんで自分のその家族の愛する家族が死んだ時に他の人のことを気にしてなきゃいけないのか、その悲しみを表す時にですね、でももう身についてますよね。どんな時にも自分の感情の方は置き去りにして、この殺してですね、そして 相手のことを気にしていかなければ生きていけない、生存できないという取り決めがあるわけです。だから目に見えない取り決め、これ制度、家の制度って言ってもいいし、なんかいろんな言い方ができるかもしれませんが、まあ、一番ふさわしいのは家の制度かなと思うんですね。でこうやって私たちの意識の中に深く根付いているんですが、イスラエルの人たちはこの明確なこの聖書の言葉というものにはっきりと書かれている取り決めがあったんですね。でそれがシナイ山の麓で受けた契約であって、でそれに従って彼らは生きていました。ところが800年ぐらいの歴史の中でね、はっきりしてきたのが、まあ、契約の中にさえもが書かれている。これを破ったらこういう呪いがあるって、災いがあるよっていうふうに神様がおっしゃってたんですけども、もう神様ご自身はもうはなんか最初から分かってたんですね。破る方がもうほとんどになってくるよっていうなんですね。でその中で彼らはもう本当に神様の言われていることをと正反対のことを無理やり行ってるんじゃないかっていうぐらいそれをやり続けたんですね。神様に知られた神人たちであったにもかかわらず、他に神を知らない人たちと全く変わらないことを行っていったわけです。例えば偶像を拝みました。道徳的に堕落した姿も真似てって、ついに、まあ、快楽によって望まぬ妊娠をしたらですね、まあ、当時はこう母の胎にあるこのね、もの中絶ですか、堕胎の技術はなかったですから外に出すんですね。でしかも儀式があるわけですよ。火の中に通すという儀式、生まれてきた赤ちゃんで、ここまでやったんです。でそれをやった時に神様はもう裁きますと、エルサレムを滅ぼしますと、お決めになったんですね。だから神様、これエレミア書というのはすごく大事な書物で、この神様が与えたこの行いによって、行いっていうかその私に聞き従うことによって、私に従順になることによって祝福を受けるという取り決めはもう成り立たないんだということを、もうこれでもかっていうぐらい示している書物なんです。だから私たちの行いによる取り決めって、さっきお話ししましたけれども、こうやっていくべきだと、でこうやって生きていくんだというものはによっては決して救われないんだという取り決めなんです。ということを教えてるわけなんです。でね、新しい契約はこういうものです。神がキリストにあってしてくださったことを信じて受ける。古い契約は私がこれを行って神からこういうふうに祝福を受けるんです。そうではなくて、新しい契約は神がキリストにあってしてくださったことを私たちが受け入れることによって、信じて受け入れることによって祝福されるということなんです。何か自分で成し遂げる取り決めではなくて、いやむしろことごとく自分が神の願っていることではないことを行っている、罪深い悪いやつだ、悪い人間だということは神はもうご存知であって、だから神様が一方的にキリストにあって救ってくださる、このことにあって生きていくということですね。ですから信仰を持つ前の、このまだイエス様を信じてない、まだクリスチャンになっていないという前の方はですね、覚えていてください。もし自分の頑張りでこの教会に行き聖書を読んだりとか、あとクリスチャンからいろいろ話を聞いたりとか、そういうふうに言ったら絶対にフラストレーション、葛藤して、ああもうダメだなって言って諦めるしかなくなります。で信仰を持った後もね、やっちゃうんですよこれが。でそうすると、まあ、よくね、親父ギャグになっちゃうけど、クリスチャンが苦しちゃんになるとかね、 よくやりますけれども、ちょうどこういう状態ですね。自分が宙に浮かなきゃいけないって言って、こう髪の毛を持って上に上がろうとするんですけれども、まあ、これでもいいですけど上がりようがないんですね、そういう状態になってしまいます。けれどもキリスト教に触れるときに、または私たちは礼拝をする、またあらゆる生活の中でキリストが罪人を救うために来られたんだと、ここに立ったときに本当に瞬く間に大きな喜びと楽しみが湧き出てくるようになります。だから自分がどの取り決めの中にいるかを、こうどの取り決めの中に生きているかをよく考えてみるといいんですよね。自分がこうしてこうだからこうだと、で何か悪いこと起こったら私が何かやったからいけないんじゃないかとか、そうじゃなくて自分に関わらず神がこんなにしてくださった、こんなに祝福しておられる、こんだけの恵みを与えてくださり、これだけのプレゼント、この贈り物をくださっている、でこのようにして生きているかどうかなんです。どっちで生きているでしょうか。では31節もう一度見ましょう。32節も、見よ、その日が来る主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した国が彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまったと。その日が来るよ、まあ、これはイスラエルに対して語られていて、イスラエルに対してこの契約が結ばれるその日だという意味なんですが、イエス様が先ほど僕は少し引用しましたように、イエス様は十字架につけられる前にもすでに新しい契約のために流される血なんだよと言われました。だからイエス様を信じている者にとってはこのその日が来るっていうのはこの日になることができるんです。イエス、パウロがこう言いました。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと。イスラエルが全体として民族として救われるのはイエス様の再臨を待たなければなりませんが、その前にキリストにあって新しい契約をの中に入る日を迎えることができることなんですね。そして次にこの32節に、エジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではないと。だから新しいと言ってるのは、その前にあった契約と比べて言ってるんですね。刷新する、バージョンアップする、全く取り替えてしまうぐらい言った方がいいかもしれませんね。よくね、20年30年ぐらい前の説教だったらこんな話はいつも出てこないんですけど、でもコンピューター買い替えの時かなって思う時あるじゃないですかですね。急に Windows 10にアップデートさせられてコンピューターが動かなくなって、そしたら OS がまだビスタだとかね、この前もなんかそういう会話が出てきましたけれども、じゃあもうハードウェアの方変えなきゃいけないなって話になるじゃないですか。で、新しい契約ってこっちなんですよ。ハードウェアも全部変えちゃうことなんです。いや OS 変えることだな、そうだね。やっぱり変えなきゃダメだね、ハードウェアも神様ハードウェアも変えてくださいます、全部。そういう意味でじゃあ前の方の話を今ここでしてるんですね。で、何かっていうと、前の契約は特徴は象徴的なものは石の板に書かれていたってことなんです。モーセがシナイ山に登ってですね、でこの石の板を自分で削って持ってったんですね。でそして神が書いてくださると、十の戒めがあった。この神以外に 私以外に神々、他のもの神々としてはいけない。で、偶像を作ってはならない。そして神の皆をみだりに唱えてはならない。そして安息日を覚えて、これあと、ありますよね。この両親は敬い。で、そういう、これを石の板に書いていったんだと。けれども新しい契約は見てください。33節で書いてるんですが、心の中に律法を書き記すって書いてあって、心の板に書くんだって言うんです。 だからこの自分の外側にある規則ではなくて、その規則そのものが私をの中にある。つまり簡単に言うと、内側から神が新しくしてくださって変えてくださるんだということです。だ、聖書の言葉を見て、この文字をね、字面を守っていこうとするのが古い契約の特徴です。で、そうするとね、じゃあ私たちクリスチャンは神様のこの書かれている言葉って大事にしなくていいの？という意味ではありません。この字面を守ろうとするときに必ず出てくる問題があって、守れない、守りたいんだけど守る力がないっていうことです。なぜかというと、自分の心の中そのものに問題があって、その心というのがいつも自分を主人にしたい、自分を神にしたい、自分を一番にしたいという、そのなんていうのかな、自分礼拝って言ってもいいかもしれませんけども、根っこがそれなので、この神の言葉に従うっていうのは、神が神であって主であって、この方にただ明け渡して従っていくっていうことなのに、こっちが自分が主だって言っちゃってるもんだから、だからやろうばやればやろうとするほどつまずいちゃうんですね。それ罪、もっと自分が罪深いことが分かってくるはするんですが、じゃあできるかって言ったらできないんですよ。で、これがあの金持ちの話の葛藤なんですよね。彼は盗んではならない、殺してはならない、姦淫してはならない、両親を敬えという戒めをなんと小さな頃から守っていたと言うんですよ。相当の道徳家っていうか、しっかりとした人なんですね。で、よく言われるじゃないですか、教会でもしっかりとしてると人に目で見て、ああこの人素晴らしいクリスチャンねって話になっちゃうじゃないですか。ところがイエス様はもちろん心のすべてをご存知であって、貧しい人に自分の今持っているものを施しなさいと、それを、ね、渡して、それから私についてきなさいとイエス様が言われたんですね。で、彼はお金が神様になっちゃってたんですよ。お金があることによってそれが自分のアイデンティティになってたんですね。自分が持っているものによって自分が生きていくという、この他のことはしっかりとやってたんだけれども、このことについてはどうしようもなかったということがあったんです。それでイエス様が、お金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと今分かりました。皆さんを針の穴通すのも難しいよね。っていうか糸ぐらいしか入らないな、当然針の穴なんだから。で、ラクダっていうのは中東で一番ね、その地域で一番大きな動物なんですよ。だからまあ象恐竜をね、針の穴通すような、まあ、今の言い方でしたら、そっちの方が優しいって言うんですよ。できないじゃないですか、誰も救われないじゃないですかって弟子は当然言ったのね。で、イエス様がニコニコしてたと思います。それは人にはできないことです。神にはそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。これが新しい契約の特徴なんですよ。全能の神の現れなんです。神の全能の力の現れがこの新しい契約の特徴になります。で、33節です。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。心の中に置くと、律法、なんか胃カメラでも飲むような感じで飲まなきゃいけないんですかね。そういう意味ではなくて、 イエス様、神が私たちの心をご自身の霊によって、御霊によって変えてくださるということです。新しくしてくださることです。イエス様を信じる者に、神がご自分の霊を、この罪を洗ってくださって一新させる、本当にきれいにしてくださる働きを行ってくださいます。テトスの3章の4節と5節にこう書いてあります。しかし私たちの救い主なる神の慈しみ と人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、大事ですね、いいですか、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたと。聖霊による神聖と更新との洗いです。で、実はこのエレミアと同じ時代にですね、捕らえ移されたバビロンの方から予言していた予言者がいました。誰ですか？ Q&A。 誰ですか？バビロンの方から、同じ時代に似たような予言を行っていた予言者がいます。エゼキエルです。次の次ですね。愛花の次ですね。エゼキエルがやはり神様同じことを教えてくださって、新しい契約という言葉は出てこないんですが、こう言われています。11章の19節。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。まあ、ここでは肉の心っていうのは柔らかい心っていう意味ですね。柔らかい心で、石の心っていうのはだから、さっき言った、自分をどうすることもできない、神様に従えない固くなな心っていうことです。これを肉の心に変えるけど、この心を与えてくださると。だからイエス様はニコデモに対して、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと、御霊によって生まれることをお語りになりました。御霊によって新しく生まれたという経験を皆さんは持っているでしょうか。これ、感情ではなくて確信ですね。信じたら御霊を与えると神は言われました。で、イエス様はそういうふうに言われましたけれども、でもガラテヤ書を読むとですね、信じて御霊が与えられたはずなのに、なぜ肉によって完成させようとするんですかって話をします。だから信仰を持ったのに、この新しい契約ではなくて、なんか古い契約のように自分が生きているんじゃないかって感じるときはですね、肉によって完成させようと、まあ、してしまっているんですね。御霊によってのみ肉の行いを殺すことができます。だからすごく大事なんです。私たちクリスチャンがよくこういう会話をしてしまいます。私はこの命令を、御言葉は守ることができません。で、守りなさいという言葉を言うときに、それは立法主義だってこう言うんですね。いや違うんですよ。イエス様は私の命令はね、重りとならないって言ったんですよ。私の首毛軽いって言ったんです。そして第一ヨハネには命令は重りとならないって書いてます。で、私はできないって当たり前なんです。そうではなくて、聖霊の力によってそれを行っていくんですね。聖霊の力によって。肉の行いを必ず殺すことができます、御霊によれば。だから問題は自分ができないっていうことではなくて、問題はイエス様を信じて そこまで任せてないってことなんです。そう、それがいいね。任せてない、明け渡してない。で、私はできませんって言ってんだけど、いや、できないんじゃなくてしがみついてんですよ。ふーってこれね、一生懸命持ってんだよね。 子供がなんかほらなんか飴とかもらったらさ、絶対に話さないじゃん。あの時のさ力ってすごいよね。あの親でさえも開けられないね、あの力、あれですよ。えできないできないって言ってるのはそういう感じですね。できないできないって言ってほしい。いや楽にすればいいんだよ、こうやって。これが怖い。御霊に導かれた肉を行いを殺すことができます。そして31節から34節までね、先ほどねこれ全体見るとですね、私がするっていう主語が私がするんだよ、私がするんだよ。でも旧約聖書は、旧約はこうなんですね。あなたが私の戒め、私に聞き従い戒めを守るならば、私にとって最初の王国、聖なる国民となるとね。あなたが私の戒めを守るなら、あなたは祝福を受けると。だから私たちがどれだけ神様に忠実かということに基づいた契約なんですけれども、神がいかに真実を尽くしてくださっているかというのが新しい契約の特徴だと、まあ、先ほど話した通りですね。だからね、何か私たちによからぬことが起こると、これは何が原因だろうかっていつも、なんていうのかな、良くも悪くも私たち反省するんですね。でちょっと難しい話ですけども、あの最近起こったバングラディッシュの、テロですね、日本人の人が殺されてしまいましたが、であの NHK の番組で援助の仕方に問題があったんじゃないかってこういうふうに言うんですね。でそのイスラムの、ね、専門家の方はこう言ったんですね。いや援助の仕方をがどうかって反省っていうのはすごく大事ですと。えけれども、よくしたらよくしてもよくしなくても結局同じようにテロの被害を受けますよって。でも何か悪いことが起こるとね、なんか私たち悪いことしたんじゃないかってこういうふうになるんですよ。で何かが原因だっていう因果応報にみたいな考えって私たちを窒息させるんですね。もちろん私たちは罪を犯せば、まあ、この前学びましたが懲らしめってありますよ。罪の結果を自分の身に招くってことは当然あるし、もちろん罪を犯したら聖霊が惨めな思いにさせて、これはある意味で祝福です。どうしかしたら十字架に戻ることができるようにするために、この何か罪を犯しても大丈夫だって言ったら、これはこれこそ危ないね、まずいね、危険、あの本当にまずいですけれども、もちろんそういう痛みとか苦々しさとか辛さとかっていうのはあるんです。しかしですね、ある程度その結果っていうのはあるんですが、基本的に神は祝福したいんです。自分がちゃんとできてなくても、いやできてない時にこそ祝福したいんです。でも私はでもまだそこまでできてないしってこうなるんですよ。でも子供ってすごくいいじゃないですか。そんなの考えてる人っていないよね、子供で。例えば目の前に川があったらすぐにでも飛び込んで、服を着てても飛び込んでいきたいみたいな感じでしょ。だその祝福に預かりたいというこの信仰と欲求、これが大事なんですね。で神様の恵みの物語を神様は作りたいと願っています。あなた方は神の作品ですとパウロはエペソ書の2章に言いました。そして良い行いのために私たちは作られたって書いてます。良い行いをするんですね。でもその良い行いでさえも神はあらかじめ用意しておられると書いてあります。だから恵みの物語を神様は作りたいと願っていて、自分が何をしたかっていうことに私たちはいつも焦点を当ててるんですけれども、よく見返してください。自分が何かして何か意図したっていうことではなくて、その自分の行いにもかかわらずこうなったああなったっていう人生ってあるでしょ。若い人でもありますよ。もっと小さい時見たら、で年取った人はなおさらのことですよ。自分に関わらずこうなってるよねとか、ああなったよねとか、 あとは一番自分が惨めな思いだった時に むしろその時が一番祝福されたとか、思い返したらこれなんです。で、神様はこれをされたいんです。このことをしたいんです。だから焦点を自分の目見ているところを何か自分がしたかしないかではなくて、神が何をしたかされてるか、こっちに目を止める必要があるんですね。で、その証を立てるのが私たちなんです。そして34節に、そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだと。知るっていうのは神様を人格的に親密に知るということです。で、古い契約だと互いに主を知れと言って教えていかなければいけない縛りがありました。まあ、先ほどね、家の制度の話をしましたけれども、それに通じる部分がありますね。互いにつながっていることを、まあ、葬儀とか墓などをその通して確認し合うことによって成り立っていますですね。で、先祖のこと、その死んだ人のことを思っているわけでは必ずしもないんですね。まあ、先ほどね、ご迷惑をかけましたとかなんだかっていう言葉ってまさにそれですよ。死んだ人のことを悲しんでるわけじゃないんだよ。周りの人のことを気遣って、周りの人とちゃんと協調してやっていくことの方が大事になってるんでしょ。で、これを聖書的に何て言うかっていうと、愛がないっていうんですよ。愛じゃないんですよ。愛は人を大事にします。もし人が亡くなったら、その人のことを悲しみで、そしてもちろんクリスチャンはね、その人に祈りたりはしませんけれども、その人のことを思いながら、痛み悲しみながら、そして神様に祈るわけですよね。礼拝するわけですよね。でもね、キリスト教会の中でも異端とかカルトの中では起こってます。何かというと、自分の教えをしっかりと学んで習得しないと地獄に行きますよっていう、自分たちの教えを。この冊子がをあって初めて、この聖書が正しく解釈されて理解することができますと。で、これから離れたらあなたは救いを失いますって、こういうふうに教えるわけです。だから絶えず組織の中にとどまることを洗脳され続けなければいけなくなるわけなんです。しかし、人が人を教える必要がなくなったのが新しい契約です。聖霊が一人一人に与えられるので、聖霊が教師となる、神を知るための教師となっておられます。第一ヨハネの2章の27節で、まあ、そこにも異端の問題があってね、こういうことが書いてあります。あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。注ぎの油、これが聖霊のことです。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのですと。このヨハネは確信していました。自分の教えに縛られることを望んではいなくて、むしろ聖霊が一人一人、油注ぎが一人一人のうちにあるので、誰からも教えられる必要はない、分かってるっていう言葉、この知っているっていう言葉が多いんです。このギリシャ語の中に、このギリシャ語でね、分かっているっていう言葉と知るっていうのは、これ別のギリシャ語が使われています。直感的に分かっていると、この経験的に分かっているという、その違いなんですね。で、分かってるっていうのを知ってるんですよ、彼は。で、自分がじゃあどうやってこうやって教えてるじゃん、今も例えばこうやって教えてるじゃないですか。でもそれは聖霊がこの教えを通して、聖霊が語ってくださって、聖霊が確信を与えてくださって、確認を与えてくださるので、アーメンということができるんですよ。で、そうでない方はそうじゃないっていうのがある。それはもう神と本人か一人一人との関係の中でそれが与えられるのであって、それにも委ねられているので、私たちは自由にされています。互いに 主を知れと、この縛る必要がなくなるんですよ。素晴らしいですね、新しい教えは。だから次にここで、身分の低いものから高いものまで私を知るっていうふうに書いてあって、全ての人に聖霊が与えられて、階級がなくなっている。特別に私たちだけが知っているというものがなくなったんですよ。で、私はこれ すごく分かりやすい、具体的な話をするとね、ちょっと脱線するんですが、キリスト教会の中でも、私たちはこれが、この教えを知りました。この人たちは知らないから教えなければいけないっていう、こういうような雰囲気ができると、これまずい。新しい契約は知ってるんですよ、もうキリスト。で、そのキリスト、このイエス様を知ってるから、イエス様を賛美しようと。そのために立て上げて、このキリストが内側に立て上げられていくために励まして進めて、戒めを与えていくというのは、この教えていくということですね。そうで、キリスト教会にさえそうなってしまう。でも、身分の低いものから高いものまで私を知るんですね。こうなる。で、福音書を見てください。イエス様が語られた、教えて、弟子となっていったり、ついていった人っていうのはどういう人ですか？漁師でした。酒税人でした。遊女もいたでしょう。いましたね。罪人と呼ばれた人たちもいたんです。で、罪人っていうのは当時は立法を全然守ってない度外視しているユダヤ人のことを言います。だからもう教師たちも、あの人はもう罪人だからって言って、もう守ることさえも放棄してる、守らせることさえも放棄してたっていう、もうまさに村八分っていうかね、除外された人たちです。そういう人たちに福音が届いてて、イエス様は知ってたんですね。だから身分の低いものからって書いてあるんです。で、イエス様は天地の主であられる父よって言って祈られました。あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。律法学者やパリサイ人、よく聖書を知っている人たちも悟ることのできないことを、彼らは主のご自身の口から聞くことができて、彼ら自身もなんかよくわからんなっていう状態だったんですが、イエス様が蘇られて、聖霊が与えられて、彼らは悟ることができました。だから教会においてはね、新しい契約の中では、例えば中学校を卒業しただけの兄弟がね、大学教授の新しい信者を教えることっていうのはもう十分あり得るわけです。で、これ本当の話ですけども、アメリカであるデビッド・ロゼルスっていうね、カルバリチャペルの牧師ですけども、彼はね、高校出たのかな、だからもうとにかく問題児だったんです。で、出たか出なかったかちょっと分かんないですけど、学歴といったらそうなんですよ。でも、その彼の教会ものすごい人が多くなって、で、そこに政府の役人がいて、そしてワシントンの方に招いて、この議員かな、あるいは役人か分かんない、多分議員だと思うんですけど、のたちのための聖書の研究会を、で、教えてくれないかって言ったんです。分かります、このギャップ。高校生も出てるか出てないかが、高校も出てるか出てないかが分からない人が、エリートを、国の中枢を司っている人たちに教えてるんですよ。身分の低いものから高いものまで私を知るというのは、こういう意味なんです。聖霊がそれをさせてくださる。で、最後、新しい契約の特徴、完全な罪の許しですね。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を、何て書いてます？二度と思い出さない。許しって、このね、なかなか私たちの文化にはないので分かりづらいです。なんだっけ、江戸時代に何かあったじゃん、なんか仕返しする、なんだっけ、あだ討ちとかね、恨みの文化ですよね。思い出していく文化です。いつまでもいつまでも思い出して、思い出して、思い出してって、これをやっていく恨めし屋ですよ。まさに死んでからも思い出すと、 ね、あのね、こうでしょ、幽霊死んでからも思い出すって。で、許しがあるんですよ。でね、このね、許しの文化がないので、どうしても罪に対しても隠す文化になっています。もし言ってしまうものならば、もう二度とその共同体の中に入れないから、外されちゃうから、怖いからなんですね。でも許しの文化というのは、パウロが私は罪人の頭ですと言って、自分のことを本当に全部言ってしまう、信じる前のね。で、今の私がいるんですよと。神様を本当に恐れて喜んで、今恵みによって今の私がいますよということを、この示すためにね、昔のことも隠さなくていい。で、それはね、許されてる、そして、恵みを受けている証拠なんですね。で、イエス様がペテロから質問を受けましたよね。兄弟は罪を犯したら何回まで許さなければいけませんか。7度までですかって。ペテロ頑張ったんですよ。7度までですか。7度も難しいよね。2回3回やったらもうこいつダメだですよ、普通。7度というのですか。7度とまで言いますよ、私は。7度の70倍するまでと言います。さっきのあのロバじゃない、ラクダをね、春菜が通すのと同じ話になっちゃうんですよ。490回ね、実際にかけたら 7×70 は。でもその話じゃなくて、結局490回数えたらバカバカしくなって、もうやめようと、もう二度と思い出さないってなるんですよ。これが許しの本質です。ですから絶えず私たちは許せないっていうので悩まないで、さっきの話に戻ります。許せないって許せないんです。本当に人は許せないんです。しかし神が裁いてくださいます。神に裁きを委ねるんです。それを行われたのが十字架の上におられるイエス様でした。神に裁きを委ね、そしてイエス様がされたことは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。皆さんが自分で自分を許せない罪がありましたら、全部イエス様に持ってってください。そして本当にイエス様に甘えてください。甘えてください。もう一回言います。甘い、そのイエス様の許しの愛をね、じっくり味わってください。そして涙を流して喜んで、もう喜びと楽しみでいっぱいになってください。そしたらいつの間にか聖霊が働かれて、自分が恨んでいるのがバカバカしくなります。許し、さっきのも言います、許すっていうのはただ握っているものを話すだけです。でももちろん感情では残ってますよ、残ってるよ。でも支配しなくなります。あ、もうやめとこうって。そしてイエス様許しなさいって言ってから許そうって決めちゃえばいいんですね。まあ、それはいいんですけど、この許しのことについてはまた大きな話題になりますから。新しい契約ですですね。皆さんどっちにいますか。新しい契約にいますか。自信がなかったら、私を信じなさいと言われたイエス様の言葉を受け入れてください。そして私のために、この私が流す血が新しい契約のためであるとイエス様は言われました。イエス様が流された血というのは自分の罪のためです。その血は全ての罪を洗い清めます。このことを受け入れて信じてください。で、条件は信じるだけです。何かしなきゃいけないっていうのは旧約なんです。信じるだけです。信じるだけっていうのにプライドを捨てる必要があります。 子供のようになる必要があります。どうかへりくだるというか、素直に受け入れてみてください。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今イエス様を信じたいと思っている方がおられたら、どうか主よ、その人に勇気を与えてください。で、人の前で私を認めるものは私も父の前で認めるとイエス様が言われました。どうかここにいる一人全員が、主を願う子は全員が公に人の前でも私はイエス様を受け入れ信じますということができるようにしてくださいますようにお願いします。神様、私たちにこんなに恵んでくださったことを感謝します。いろいろ自分でこれやってって本当に私自身自分のことを思います。しかしあなたは立ち上がりなさい、何をブチブチ言ってるんだ、罪を捨ててまた従いなさいと言われていることを感謝いたします。あなたが本当に恵み深い方であることをありがとうございます。この週間もその中で、新しい契約の中で生きていんだということを実感できる一週間となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。